皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアム、ミュージアム館長のコロです。第13回の配信になります。親バカゲームミュージアム、今回はですね、フリートーク会ということで、館長の独り言のコーナーをお送りしていきます。いつもはまあゲームの話とか子育ての話をメインでやってるんですけれども、ちょっと自分の好きなアーティストさんの最新アルバムが6月の22日に発売するということで、まあ、その発売記念も兼ねて少しそのアーティストについて掘り下げていきたいなと思っております。どうぞお付き合いください。はい、ということで今日お話しするテーマが、まあ、音楽ということで、簡単に今の自分自身の中の音楽っていうものに対するスタンス、まあ日々どういう感じで付き合ってるかっていうことを少しお話ししてから、メインの方に移りたいなと思うんですけれども、まあ20代の頃はですね、自分が音楽曲を作ったりとか、人前で歌ったりっていうことをしていたので、結構自分の生活の中で音楽の割合っていうのはすごく高かったような気がするんですけれども、なんで CD 屋さんに行ってインディーズさんのアーティストの CD をまあ視聴できればいいんですけど、結構ねジャケ買いで買ったりするようなこともあって、それなりに音楽っていうものが自分の生活の中で大きな割合を占めてたかなというのが印象としてはあります。結構いろんなアーティストさんの曲も聴いてたし、追っかけてたアーティストさんの数もすごく多かったですね。でジャンルも、まあ、ダンスミュージックのようなものも好きだったし、バンドサウンドみたいなのも好きだったし、自分も弾き語りなんかをしてたんで、ソロで弾き語りをするようなアーティストさんなんかも追いかけてたし、そういった割とこう音楽に近い立場で日々の生活を送っていたなっていうのは印象としてはあります。で、まあ30代になって自分の生活もある程度落ち着いてきて、で子供もできて今に至るわけなんですけれども、そうですね、今になってみるとだいぶ自分と音楽とのこの付き合い方っていうのは変わってきたかな。以前ほどは一人のアーティストにこう集中して応援したりっていうことも少なくなりましたし、音楽 CD 自体を買うっていうことはもうだいぶなくなりましたね。まあ iTunes で気になるアーティストさんの曲を落としたりっていうのもありますけども、どっちかっていうとこう PV とかを曲と一緒に映像も見て楽しむっていうことの方が多くなったりとか、あとはラジオでたまに流れてくる自分が若かった時によく聴いてた音楽を聴いてすごく懐かしいなって思ったりするような感じですかね。普段まあ日常の中でラジオを聴いたりすることが多いので、音楽自体は割と耳をする機会っていうのは多いんですけれども、自分自身でこう率先して追いかけていくっていうのはだいぶ減ってきました。で、そんな中でそれでも何組かは未だに個人的には好きで応援しているようなアーティストさんっていうのはいまして、新曲が出たり新しいアルバムが出たりっていうたびにまあちょっとチェックはしたりはしてるんですけれども、でも今ちょっと好きなアーティストさんっていうと代表的なところでいくと星野源さんとかの楽曲はすごい好きで、アルバムの曲なんかはチェックしたりとかしてます。あとは Perfume の曲とかは好きで、まああの3人のキャラクターもすごく好きで、Perfume はライブに行くともう好きになってしまうというような話を聞くんで、一回は行ってみたいなと思ってるんですけれども、ああいった中田ヤスタカさんの曲の感じっていうのもすごい好きですね。あとはですね、意外と子供ができてからはキャリーパミュパミュ、あ、今ちょっとなんとか頑張っていましたけれども、やっぱり子供が耳に残る感じみたいで、結構ね出る曲出る曲 PV チェックして子供と一緒に聞いたりっていうことは多かったんで、意外とあの辺のねキャリーパミュパミュの歌う歌なんかも耳に残っていて好きで聞いてたりとかもするんですけれども、そうですね、パッと浮かぶのはその辺ですかね。で、今日紹介するのはもう一組、僕がずっと追いかけている アーティストさんがいますので、その方の自分の好きな曲を話しながらアーティストさんの魅力についてお伝えできればなというのが今回の放送の内容になってくると思います。皆さん歴史、カタカナで歴史っていうアーティストさんをご存知でしょうか。ですね、今ちょっと公式のホームページを開いてプロフィールを読み上げさせてもらおうかなと思ってるんですけれども、歴史言ってる方の名前が池田孝文さんっていう方ですね。この方はですね、もともとスーパーバタードッグっていう、僕これ20代大学生の時にすごく好きで聴いてたグループなんですけれども、それのキーボーディスト、キーボードを演奏する担当ということでメジャーデビューされまして、で、僕はまあそのスーパーバタードッグ時代から知ってるので意外と馴染みは深いんですけれども、で一回だけ僕が学生時代のそのサークル仲間の子と一緒にスーパーバタードッグのライブに行ったことがあって、でその時に嫌にこう頭がアフロで妙にこう MC 持ってっちゃうような面白いお兄さんがいるなって思ってたんですけれども、まあ、その方が池田孝文さん、通称池ちゃんって呼ばれているんですけれども、その方がそのスーパーバタードッグは解散しちゃったんですけれども、ソロユニットっていうことでやっているのがこの歴史というアーティストネームになります。はい、それでこの歴史の特徴なんですけれども、この池ちゃんが歴史が好きでっていうこともあって、歴史縛り、どっちかというと日本史縛りのテーマにした曲を作ってそれを歌ってるっていうのがこの歴史の大きな一番の特徴になります。なので歌う曲必ずちょっと日本史ネタっていうのが入ってきていて、曲のコンセプト自体も聞いていただければ、あ、これあの時代のあの人のテーマにしたような曲かなとかっていうのとか、あと日本史の授業で出てきたような、なんか聞いたことある単語とかが曲のあちこちに散りばめられてるっていうのが歴史の曲の特徴になります。はい、で曲のジャンルって言われると結構難しくて、歴史っていうのはソロユニットなんですけれども、結構まあいろんなゲストミュージシャンの方を招いて、そのミュージシャンにも合ったようなイメージで曲を作ったりっていうことなので、割とこういろんなジャンルとかいろんな表現を使っている感じなので、どういうジャンルっていうのを一言で言い表すのはちょっと難しいんですけれども、まあちょっと公式のホームページでの言葉を借りるとすれば、歴史好きの池ちゃんが繰り出す歴史縛りファンクネスバンド、毎回豪華なゲストを迎えポップでグルービーな作品を送り出しているっていう感じなんで、そうですね、割とこう爽やかな曲もあるとすればダンサブルな曲もあるし、かというとなんかちょっとおしゃれな感じの曲もあったりもするし、あんまり一個っていう絞るのは難しいんですけれども、グルーヴを感じられるような曲っていうのはやっぱり大きいかな。で、割とその使ってる歌詞の印象なんかもあって、どっちかっていうとポップとかキャッチーとかそういう感じの気楽に聴いて楽しめるような、一緒に騒いだりパーティーするときに聴いて騒いだりとかっていうような、割とこうポジティブな印象が強いのが、特徴ですね。で、その毎回いろんな方がゲストに来て一緒に演奏したりとかするんですけれども、この歴史の大きな特徴としましては、この池ちゃんがですね、来たゲストのミュージシャンの方に歴史ネームっていうですね、まあ歴史上の人物にちなんだりとか、ちょっとその日本史的要素にちなんで勝手にちょっとあだ名みたいなのをつけるっていうのが特徴になってて、でパッと見その曲の参加している曲のタイトルのフィーチャリングっていうところを記載を見ても、そのアーティストさんが誰なんだかっていうのがよくわからないですけど、実は結構豪華な人が参加してたりとかっていうことで、そこの歴史ネームからこの人は誰なんだって推測するのもこの歴史の面白みの一つかなっていうことになりますね。結構有名な方が参加してたりします。 椎名林檎さんとかですね、あと斉藤和義さんとかですね、ド発展のバンドの方とかですね、豪華なアーティストさんが毎回参加している。でこれを誰が、名前はパッと見わかんないんですけど、誰が歌ってるんかなみたいなのを調べたりとか想像したりとかするのも面白いっていうところになりますね。はい。で、まあ、この、まあ、主に日本史ですね、縛りのファンクネスバンドっていうことで、ずっとやってまして、アルバムが4枚出てまして、でこの6月22日に5枚目のアルバムが出ます。はい。で、今日はですね、いろいろこの歴史についてお話ししたいなということはあるんですけれども、まあ、今回このポッドキャストのラジオ番組っていうことなんで、曲をお伝えすることはちょっと判件的に難しいので、どちらかというと歌詞ですね。この歴史の曲の面白さの一つに歌詞、まあ、言葉遊び的なところもあるんですけれども、かなり面白くてですね、大好きになってしまう要素でもあるので、歌詞に割とこうクローズアップして、で自分も歌詞を書いたりとかする立場だったので、そこの面白さについて話していきたいなということで、まあ、好きな曲をピックアップしてなんですけれども、歌詞の面白さについて紹介したいなと思っております。はい。じゃあですね、ちょっと順番に遡っていきましょう。せっかくなので、まずは1枚目のアルバムですね、歴史、カタカナで歴史っていうアルバムなんですけれども、こちらが2007年の6月6日発売になってますね。これが全12曲入ってるんで、その中で僕が好きな曲を2曲ほど紹介してみたいなと思います。まずはですね、アルバムの2曲目かな、レッツ忍者、フィーチャリングパープル式部っていう曲があるんですけれども、この曲はですね、ミディアムテンポのナンバーなんですけれども、ゆったり聴けて、おしゃれな感じ、ムーディーな感じに浸れるんですけど、歌詞が結構面白くて、この歴史の曲って一曲一曲こうストーリーがあるというか、テーマが割とはっきりわかるんですけれども、その切り口が結構独特で、クスッとちょっと笑ってしまえるような感じなんですけれども、このレッツ忍者っていうのは多分ね、お城に住んでるお姫様が、その城付きの忍者なのか別の城からのスパイの忍者なのかはちょっとわからないんですけれども、屋根裏とかにこう忍び込んできてる忍び忍者に対して恋をしてしまってるシチュエーションなんだと思うんですけれども、のそのまあお姫様視点の歌詞になってます。でちょっとまあ気になってる、好きな、ここ好きだなっていうような歌詞をピックアップしてみますけれども、ですね、1番の A メロなんですけれども、息を潜めてた天井裏のあなた、いつも私気づいてた節穴からの眼差し、恋の飛び道具、はい手裏剣、吹き矢じゃダメなの、もっと手裏剣欲しいので。ね、これね、曲を聴きながらこの歌詞を聞くとすごい絶妙な感じで入ってくるんですけど、要は自分の城の天井裏に何か気配がして、忍者がいる、でその忍者に対して姫様は恋をしてしまっているので、直接いろいろ話はしたいんだけど、相手は忍者なので決して目の前には現れてくれない、でもあなたのことが好きみたいなことの、表現なんですけども、この恋の飛び道具、手裏剣、吹き矢じゃダメなのっていうのがすごく個人的にツボに入ってまして、2番だとその同じ部分が恋の目くらまし、はい煙っていうことで、まあ、忍者の煙玉みたいなところになってるんですけれども、このね、なんか真剣なんだけど笑えてしまうこの表現っていうのが、この歴史の作る曲の、まあ、各歌詞の真骨頂なんですけれども、で歌詞はもちろんこの池ちゃんが書いてるんで、やっぱりね、 MC でも結構笑わせてくれる感じなんですけども、歌詞もそういった笑える表現、クスッと笑っちゃってもそれが自然に入ってきて、何やこの歴史の 曲のクオリティがすごいかっこいいんですよね。で、このかっこいい曲とこの笑えてしまう歌詞が組み合わさることによって絶妙なゆるさがあるんだけど、でも曲はものすごくかっこいいんですよね。この絶妙なギャップ感っていうのが歴史の真骨頂であり魅力でもあるんですけれども、聞いてもらえるとよりこう楽しめるのかなと思います。そもそもこの姫様が忍者に恋をするシチュエーションっていうのがどういうシチュエーションかっていうのもちょっとわからないんですけれども、でもね、これがね、歴史なりの歴史に対するアプローチの面白いところなので、まずはこのレッツ忍者、ゆったりとこう体を揺らしながら聴けるようなでも忍者っていうのを僕は好きな曲ですね。はい。で、もう一曲好きなのが4曲目の真田記念日フィーチャリングドクターコバンですね。あ、ちなみにフィーチャリングのドクターコバンっていうのが、まあ先ほど言った歴史ネームの方で、中村和義さんっていう方ですね。ご存知の方はいると思うんですけど、ちょっと僕もこの方の名前は知ってるんですけれども、顔も浮かぶんですけれども、どういった音楽をやってたかっていうとちょっとすぐ出てこないので、ここでは名前だけの紹介させてもらいますけれども、真田記念日で、この曲はおそらく昔サラダ記念日っていう本があったかと思うんですけれども、それとちょっとかけてる感じですかね。で、真田っていうぐらいなんで、今大河のドラマでも取り上げられている真田幸村とかですね、まあ、真田幸政とか、あの辺の真田家にまつわる曲になると思うんですけれども、僕はね、ちょっとパッと見真田幸村本名が何だったかな、あ、そうですね、本名は真田信重の、通称幸村っていう名前で知られてるんですけれども、この辺はすごく有名な、戦国無双とか戦国バサラとかにも、まあ、主役級で出てくる真田幸村、僕最初聞いてこの幸村がモチーフの曲かなと思ってたんですけれども、よくよくちょっと調べてみると、その真田信重、真田幸村の子供ですね、真田幸政、真田信重の嫡男である真田幸政、講談とかだと真田大輔っていう風な名前で呼ばれたりすることが多いみたいなんですけれども、この武将をテーマにして作った曲っていう風な紹介にはなってましたね。僕もこの真田幸政さんに関しては詳しくは知らないんですけれども、まあ、名前はちょっと聞いたことがあって、まあ、大阪夏の陣とか冬の陣とか、あの辺に登場した武将の名前だったと思うんですけれども、はい、あ、すいません、僕歴史割と詳しくはないんですけど好きな本で、それが歴史を好きになった要因の一つでもあるんですけれども、歴史絡みの漫画とか戦記物のゲームとか本とかは読んだりするのが好きで、ただちょっとね、人の名前が覚えられないタイプなので、細かいニュアンスが分かってなかったりとか、言い間違いとかしたりとかするんで、本格的な歴史が好きな方に言わせると怒られてしまうような感じなのかなとは思ったりしてるんですけれども、個人的にそういった歴史が好きなのもあって、この歴史の曲に出てくるキーワードとかに引っかかってしまうっていうのもあるんですけれども、はい。で、この真田記念日なんですけれども、曲調はもうものすごく爽やかな曲ですね。この歌ってる中村和義さんの声の感じからもあるんですけれども、すごいこう爽やかに聴ける曲なんです。そして本当にポップな曲で、聴いてて爽やかな気持ちになる曲なんですけれども、歌ってる歌詞がですね、これも面白くて、真田記念日っていうことなんで、その真田幸政、真田幸村の子供の真田幸政が戦場に出ていくっていうことで、真田といえば結構強い武将で有名で、短期掛けして敵の首取ってくるみたいな、そういう印象もあるんですけれども、歌詞の感じから言うと、このまあ真田幸政っていう武将がもう先駆けて戦場に出てってしまうので、追いかけるんだけど、あまりにも敵に攻め入るスピードが速すぎて見失ってしまっているって感じの歌詞になってるんですけれども、君が先に打って出たから僕は君を見失ったのさ っていう A メロの歌詞がありまして、これがすごい爽やかな曲調で、爽やかな声で歌われるんでちょっと面白いんですけど、サビがですね、あの、あれ大阪、あれいつの陣、あれ冬の陣、いや夏の陣、大阪、あれいつの陣、あれ冬の陣、やっぱ夏の陣みたいなんですね。このちょっと歴史勉強あるあるもあるんですけども、真田家が関わった戦で、まあ、有名な大阪の夏の陣冬の陣っていうのがあって、これね、あの日本史勉強しているとどっちが先でどっちが後だったかとかっていうのがすごいごっちゃになってしまう。もう似たような名前なんで、正直僕も今どっちが先でどっちがの後だったのかってよくわかんなくて、結局この大阪夏の陣と冬の陣は豊臣家と、まあ、徳川家の最終決戦の戦だったんですよね。で、有名なところでいくと関ヶ原の戦いっていうのは有名な大戦だったと思うんですけれども、その後ですね、本当にあの大阪城にこもった豊臣の秀頼だったかな、うん、あの秀吉の息子の秀頼がこもって徳川方の武将と戦うっていうような戦のシチュエーションだったと思うんですけれども、その戦で結構この真田幸村をはじめ豊臣方の勇猛な武将のこう戦いっぷりっていうのが逸話として残ってたりとかするんですけれども、ただ、僕も正直、さっきも言いましたけども、冬の陣と夏の陣がどっちがどっちだったかっていうのがあの分かんなくなることが多くて、そういったちょっと日本史あるある的なネタが散々こう爽やかな感じで出てきてる中で、急にふっとこう現実に戻ってクスッと笑ってしまうっていうような、歌詞になってて、これがまたサビとして流れてくるんで、その真田記念日っていうのがどっちだったかよく思い出せないなみたいな感じの、この絶妙な緩い感じがすごく面白い。曲のタイトルもサラダ記念日とかけて真田記念日っていうことで歌われてるので、これはちょっとね一回聴いてほしい曲になりますね。うん、どっちがどっちだったか、夏の陣だったか冬の陣だったか、うん、歌ってる人も分かんなくなってみたいな感じの曲ですね。はい、どんどんいきましょう。次は2枚目のアルバムの中で僕が好きな曲をピックアップしたいなと思うんですけれども、2枚目のアルバムが歴津、これね、詩と津ってよく形が似てるんで2枚目ということで、歴史の詩が津に変わってカタカナで歴津っていう、アルバムのタイトルになっています。この辺のね漢字も僕すごい好きなんですけれども、で、ファーストアルバムからはちょっと間が空いて2011年3月16日に発売された2枚目のアルバムですね。うん、僕が結構好きな曲がありまして、2曲目のですね、キラキラ節、フューチャリングデヨンナ、ちょっとこれアルファベットで書いてるんですけれども、デヨンナですね、読み方としては椎名林檎さんの歴史ネームなんですけれども、メインで歌ってるのがこの椎名林檎さんになります。このキラキラ節っていう曲はすごくなんかね、あの PV でも YouTube とかで聴けるんでぜひ一回聴いてほしいんですけれども、すごいなんかねおしゃれな感じの、キラキラっていう名前がついてるぐらいなんでおしゃれな曲調ですね。で、聞いててかっこいいんですけれども、この曲の設定というかストーリーというと、今の若い女の子が武士と付き合ったらこんな感じかなという、ちょっとね時代感がちぐはぐなんですけれども、今の若い女の子が武士に恋をして武士と付き合ってってできたラブソングみたいな感じなんで、歌詞がね女性目線、今の本当に女性目線な感じで、武士っていうちょっと昔の硬い感じの言葉のニュアンスと、この今の女子からの目線の歌詞の選び具合っていうのがすごいギャップがあって、これも面白い。そもそもタイトルも武士にキラキラってついてる時点で結構もうギャップがあって面白いんですけれども、でこれもね言葉的に韻を踏んでて聞いててもリズムとしても面白い。歌詞としてはですねちょっと結構好きなんですけれども、今日は朝から馬に乗って私をここから連れ出して、もう城には戻らないって家臣には何も告げないで、手綱をぎゅっと手綱をぎゅっと強く握って、
なかなかキュートな刀と一緒に武士 in the sky。 このね、このちょっとね、武士 in the sky っていうのとか、キュートな刀と一緒にっていうようなこの言葉選びっていうんですかね、うん、この感じはかなりちょっとツボなんですけれども、手綱をギュッと強く握ってみたいなところも女子目線としてはすごく面白い表現ですよね。で、Cメロみたいなところだと、三成利用して寝返り注意して国取りは忘れて、で急にね、散々武士武士言ってる歌詞の中で、武士今何回目みたいな歌詞がいきなりぶっこんできてて、急にふっと現実に戻されたりもするんですけれども、ね、あなたに会いたくて物のふりをして時々上を見てドキドキ鹿之助。これ鹿之助わかりますかね。あの鹿之助っていうのがですね、あれは何家だったかな、そうです、戦国時代の尼子家っていう家がありまして、でその尼子家っていうのはこう中国地方で有力な豪族だったんですけれども、有名な毛利元就のいる毛利家と争う中で力を失っていて、お家断絶まで追い込まれて、でそこのまあ生き残りの嫡男を擁立して再興を果たそうとした武将が山中鹿之助。鹿之助は本名じゃないんですけれども、結構ね、歴史の中では有名な人気のある武将がいまして、願わくば我に七男八苦を与えたまえっていう風に、なんかお月様に向かって祈って尼子家の再興をこう掲げて、何度も何度も立ち上がっては戦ってたっていう武将がいるんですけれども、それの多分鹿之助っていうのはあります。 で三成利用してっていうのは石田 三成、関ヶ原の戦いで豊臣方に組みした石田三成、有名だと思うんですけれども、そういったねポイントポイントにマニアックな歌詞とかが入ってきたりとかしつつ、ただまあ言葉遣いとしてはキュートとかインザスカイとかですね、キラキラ節とか、そういったちょっと女子目線の単語が入ってきたりとかして、で絶妙なこのおしゃれな感じの曲ですね。これはぜひ PV 一度見ていただければいいかな。これを見ると歴史の魅力がギュッと詰まってる一曲ですね。で、あの歌ってる参加アーティストさんも椎名林檎さんという一押しの曲になってます。はい。で続いて、イモコナウフィーチャリングマウス小僧ジロ吉ですかね。まずこのマウス小僧ジロ吉っていうのが誰かっていう話なんですけど、そう、このジロ吉は、堂島康平さんですね。シンガーソングライターで結構有名な方だと思うんですけれども、この方が、まあ、メインで歌ってる感じになりますね。で、イモコナウ、イモコナウ、まあ、イモコナウって聞くと、大体この小野妹子っていう方をモチーフにしてるんじゃないかなっていうのは、あの歴史がそれなりに好きな方はわかると思うんですけれど、まさにその、小野妹子の妹子に、ナウ。ナウっていうのは、まあ、一時期ツイッターで初期ですよね、流行ったなんとかナウっていうのが、ここに来てるんですけれども、でですね、小野妹子といえば遣隋使で、隋という、中国、当時の中国ですよね、国に日本から派遣される、集団の中の、まあ、リーダーということで有名なんですけれども、その小野妹子の遣隋使に乗り込んだ一人の男の人の目線での歌詞になってるんですけれども、またなんか目線が面白いんですけれども、設定としてはその遣隋使にの船に乗り込むんだけど、その船がどこに行くのかとか、どういう任務を帯びてるのかっていうのはちょっとよくわからない。ただ小野妹子っていう人の名前を聞いて乗り込むんだけども、乗った後にその船が実は隋に行きますよ、で、もう戻ってこれませんよみたいなことが分かって、でなおかつ、小野妹子っていう名前を聞いて、この人はおそらくすごい綺麗な女の人を想像したんだと思うんですけれども、実は小野妹子って男の人なんだよっていうことを分かって衝撃を受けてるっていうような、あのこれもちょっと歴史あるあるなんですかね。小野妹子って名前聞くと女の人なんだけど、実は男ですよっていう日本史あるあるの こう取り入れた感じの歌詞なんだと思うんですけれども、これの歌詞もすごく面白くて、これも歌の感じがですね、船出とか旅立ちをイメージするような、これも結構爽やかですごいポジティブな感じの曲なんですよね。イメージだと五代五のあの39の曲、ギャラクシーエクスプレス39、あの曲のイメージにすごく似てるような感じですね。最後の方でもその五代五の曲を、ギャラクシーエクスプレス39をオマージュしたような部分が出てくるので、その印象も近いんだと思うんですけれども、曲調はすごく爽やかな感じですね。なのに歌ってる歌詞が面白くて引き込まれてしまう、これもその設定だけでもすごいもう面白いんですけども、歌詞をちょっと、ピックアップしていくと、トト様、カカ様、僕は今知りました、この船が隋に行くことを、兄様、姉様、僕は知りました、漕ぎ出した船が今はもう戻れないこと。この辺が先ほど言ったあの船に乗り込んでから、この船の目的地が隋なんだっていうことを知ったっていう男の人、情報収集しないで乗り込みすぎな感じはあるんですけれども、はい、ちょっとね、小野の妹子っていう響きに惹かれて、すごい綺麗な女の人がリーダーなんだってっていうことで乗り込んじゃったらこんなことになってた。でなおかつ、これサビなんですけれども、小野の妹子が男だって僕は今気づく、勘違いだってディスに、ここが面白いんですけど、でまあ微妙にこの言葉がサビごとに繰り返すごとに変わってて、小野の妹子が男だって僕は構わない、勘違いこそディスニーになって、最終的には踊ろう妹子男だって泣いたりはしないみたいなことになっていて、後で気がついてしまったんで、もうどうしようもないんだけど、もう仕方ない、これが運命だと諦めて気持ちを切り替えていきましょうみたいな感じの歌詞になってます。この辺がね、曲聴いてもらうともうさらにこの面白みが増すと思うんですけれども、はい、で一番最後のところに、Journey to the Star ということで、先ほど言った Galaxy Express 39の、まあ、オマージュ部分が入ってきたりとかして、その辺もすごくにやりとできる曲になってます。イモコナウ、これはおすすめの曲になりますね。これが、2枚目のアルバムの好きな曲ですね。でどんどんいきましょう。3枚目、レキミ、これも最後の詩が、ミと形が似てるんでレキミ、3枚目なので、レキミになってます。でこれが2012年12月5日発売。僕ね、あの歴史のアルバムの中ではこのレキミが自分にとって好きな曲が多いんで、思い入れのあるアルバムなんですけれども、全10曲の中で6曲目、古墳へ GO っていう曲があります。まあ、電車で GO じゃないんですけども、古墳で GO で、この曲のストーリーとしては、彼氏さんが古墳が好き、古墳を見に行ったりするのが好きな人で、その彼女さんができて、やっぱり古墳が好きなんで、その彼女さんと一緒にデートで古墳を回りたいっていうこう願望が常にあって、いよいよその願いが現実に変わる、そのデートの日の1日前の、その主人公が気分が盛り上がってる感じをこううまく楽曲として落とし込んだみたいな感じなんですけれども、音楽としてはドライブ中にかけたくなるような曲調で、結構おしゃれな感じのシティポップな感じなんですけれども、でね、このね、気分が盛り上がって自分一人で妄想してる感じのところがすごい楽しくて好きなんですけれども、歌詞でいくと、大きさとか形とかこだわってない、こだわってない、年代とか行き先とかこだわってない、こだわってない、ただあなたと二人で行きたい、ほら遠くまで行ける気するでしょ。で、サビになって、今日は古墳へ GO、 古墳へ GO、 晴れたら車に飛び乗って、古墳へ GO、 古墳へ GO、 これから二人は古墳へ GO っていうね、とにかくこの人が古墳に彼女と一緒に行きたい、で多分彼女は大きさとかその年代とか言っても分かんないだろうけど、ただその彼女と古墳に行ってそのシチュエーションを楽しみたいっていう、この純粋な気持ちがこの曲にこもってて、でちょっとでも不安があって、 ただあなたが楽しんでくれるかが気がかりみたいなところもちょっと一抹の不安として入ってる。でちょっとその妄想ポイントで、小高い丘を見てあなたは言う、ねえあれも古墳なの？違う違う、あれは古墳じゃない。そんなやりとりがイエーっていうような歌詞があって、ここがもうこの主人公が妄想しちゃってる感じのところが爆発してて、僕ここが一番この歌の好きなところでもあるんですけれども、実際この主人公が古墳に行ってどういうことになったのかっていうのをまだちょっとこの曲の中では提示されてないんですけれども、そういうとこまでこう想像してどうなったのかな、うまくいったのかなっていうのを想像して聞いてもらえると、この曲はすごくおしゃれな曲なんだけど面白いっていう感じですね。あとはですね、歴史の中でも一番好きな曲っていうのがありまして、曲のタイトルがラブ弁慶っていう曲があるんですけれども、弁慶っていうと源平の戦いなんかでよく出てくる源の、義経の、一の配下っていうことで有名な存在ですよね。お話で有名なのが牛若丸、義経の幼名ですね。牛若丸と、弁慶の何橋だったかちょっと今パッと出てこないんですけれども、五条橋、京都の五条橋の上で牛若丸と弁慶が出会って戦う。でそれをきっかけにすごく忠実な部下、上司と部下の関係になっていく、源平の話の中でも重要なシーンだったりすると思うんですけれども、その弁慶ですね。で、このラブ弁慶っていう曲のストーリーとしてはどちらかっていうと牛若丸目線、義経目線の曲になってます。噂でこの弁慶が千本の刀をいろんな強い侍さんから、夜な夜な決闘を申し込んで勝っては刀を奪ってるっていう噂が京の街にも流れてたんでしょうね。でその噂を聞いて牛若丸が日々のこの生活の中で満たされない思いを常に抱いてたんですけど、なんかこの弁慶の噂を聞いて人ごとのようには思えなかったのかな。あ、こいつももしかしたら自分みたいに心の満たされない思いを抱いて日々生きてるんじゃないかっていうのを思って、まだ会ってない弁慶に対して思いを馳せる歌詞なんですけれども、この曲がまたねいいんです。かっこいいし青春ロマン的な感じをするし疾走感もあるしすごくいいんですけれども、結構ね突き詰めていくとこのラブって書いてるんで、牛若丸から弁慶に対するちょっと恋にも似たような BL 的な感じのニュアンスも感じ取れるんですけれども、ただちょっとその過剰な感じも込みで、男と男の友情みたいな感じの歌詞のちょっとしたおかしさもあるんですけど、聞いていると本当にもうグッとくるような感じのところがあって、歌詞も曲も歌ってるメロディーもすごく好きな曲ですね。ちょっと歌詞を読むとすると、鴨川に映る夕焼けをぼんやり眺めていたよ、あの空に響く笛の音もなぜだか悲しい、刀を何本集めたってベイビー、虚しい気持ちが残るだけだろ、そうだろ、でサビになるんですけれども、だから僕は今今日の橋の上、君を待って君を待って君を待ってるんだ弁慶、今日だけは日が暮れるまで君を待って君を待って君を待ってたいんだ弁慶ベイベーっていう歌詞ですね。このね、歌ってることは結構ね、よくよく聞くと、ちょっと間抜けな感じのキーワードも出てきたりするんですけど、ただちょっとこの、まだ見ぬ弁慶に思いを馳せてる牛若丸の、なんとも言えない恋心にも似たような思いっていうのが、すごく表現されてて、好きなんですよね。最後の方のこの、サビなんですけれども、ラブ弁慶、今すぐじゃなくていい。君と会って、君と会って、君と会ってみたい。だから、今日だけは日が暮れるまで君を待って、君を待って、君を待っていたいんだ。弁慶、ベイベー。っていうことで、この歌詞としてもね、この君と会ってっていうのと、その後の君を待ってっていうのがすごくかかってたりとかするんで、
言葉選びもすごい上手いなと思うんですけれども、その繰り返すことで思いっていうのがすごい純度が増していく感じがしていいなと、面白いんだけどすごいすっと胸に入ってきていいなって思うこの歌詞、この曲はぜひ聴いてほしい。うん、カラオケとかであればちょっと歌いたいぐらいの感じなんですけれども、このラブ弁慶ですね。でもう一曲、このアルバムの締めをくくる曲で好きな曲があるんですけれども、この曲のタイトルが、結構もう面白くてですね、墾田永年私財法フューチャリング田んぼマスターっていう曲があるんですけれども、皆さん日本史の授業で墾田永年私財法覚えてますかね。あの出てきたと思うんですけれども、まあ、ざっくり言うと、それまでは耕した土地とかっていうのは自分のものにはならなかったんですけれども、土地を支配してる人のものになっていたんですけども、このまあ墾田永年私財法っていうものが成立して、自分の耕した土地はあなたの土地ですよっていうことが認められた法律だったと思うんですけれども、でそのことをまあ、フィーチャリング田んぼマスター、田んぼマスターって言うんですけども、これもサンボマスターの人ですね。はい、有名なバンドのサンボマスターの人が歌ってるんですけれども、この墾田永年私財法をすんごいもう泣かせるバラードで歌い切ってるっていうのがこの曲の最大の面白いところで、まさかこんな法律のことをバラードで聞かせてくるとは思ってなかったんで、アルバムの締めとしてもすごいいい曲だし面白いところですね。はい、でまあ歌詞を簡単に紹介させてもらうとすると、これは2番のところ、 A メロからいきますけども、土地は僕のもの、永遠になんてないと思ってた、この土地はいつかきっと返さなくちゃいけないと思ってた、あの方が取り決めたことに従うまでもなく、君だけが全てだと、さあ今こそ土地の広さをここからここまで測るでしょ。でサビが、これが墾田永年私財法743年、墾田永年私財法、永遠に永遠に永遠に、このね、この言葉がサビに来るなんて誰も思わないんですよね。間違いなくこの曲聴くと743年っていうのは覚えるんで、受験生にぜひ聴いてほしい曲ではあるんですけれどもね、この感じ言葉だけで聴くとこの感じなんですけど、歌で聴くとすんごいいいバラードなんですね。それがすごい。で C メロが、何かを手に入れるってことは何かを失うってこと、失うものがあるってことが今君を強くする、おのずと力が入るでしょっていうところが C メロで、これがまた歌ってるサンボマスターの人の感じとすごい合ってるというか、結構サンボマスターの曲でもこんな感じの前向きにこう言い聞かせていくみたいな感じの曲が多くて、その感じにもすごくぴったり合ってるんですけれども、このただ墾田永年私財法について熱く歌ってる曲なんですけど、すごく染みるバラードなんで、これはぜひ聴いてほしい曲ですね。はい、続いて4枚目、だいぶ近づいてきましたけれども4枚目のアルバムですね。これが、2014年6月4日発売で、これも全10曲になります。好きな曲としては、まず1曲目、キャッチミーオカピキさんフューチャリングモチマサムネ。もうね、曲のタイトルだけいくと何言ってるかよくわかんないような感じなんですけれども、このモチマサムネっていう人が ELT の持田香織さんが歌ってます。はい、ここがすごいちょっとポイントで、持田さんのあの声の感じがすごくこの曲とマッチしてて、持田さんなくしたらこの曲成立しなかったなっていうようなバランスなんですけれども、どっちかっていうとこうちょっとアイドルソングに近いような感じのイメージではあると思います。それでこの曲のまあストーリーとしては、キャッチミーおかっぴきさんっていうことなんで、どっちかっていうとこの主人公としては泥棒側、まあネズミ小僧とかああいう感じの 泥棒側、女ネズミ小僧的な感じなんだと思うんですけれども、で、それを追いかける岡っ引きの人がいて、漫画のキャッツアイ的な逃げる女泥棒を追いかける刑事みたいな感じので、その微妙なこのやりとり、ちょっと岡っ引きに恋心を抱いてて、あなたにだったら捕まえてほしいのになかなか捕まえてもらえない、ただ捕まるとそこでこの駆け引きっていうのは終わってしまうっていう、その矛盾もはらんでるような感じの歌で、で持田さんのこの声のちょっと可愛らしいところも残った感じがすごくこの曲に合ってて、アルバムのつかみの曲としてもすごく好きな曲なんですけれども、歌詞も少し紹介させてもらうと、走り出して不意に息止めて、あなた後ろから来る気配、十手持つ手を握りしめた、奪われるわよご用心、夜の闇は二人のもの、だからキャッチミーおかっぴきさん、今夜こそ私を捕まえてね、他の誰かじゃダメなのよ、ノーノーノー、あなたがいいのっていう歌詞になっててね、ちょっと読んでるとこっぱずかしくなってしまうような歌詞なんですけれども、この感じがこうキャッチーなメロディーに合わせて、持田さんのあの声に合わせて歌われてるのがねすごく良くて、で途中ちょっとね持田さんのセリフっぽいところが一箇所入ってきて、そこがすごいツボに入ります。奪われちゃうのご用心っていうセリフがちょっと入るんですけれども、そこがこの曲の聞きどころですね。はい、なのでこのちょっと恋の感じ、捕まえて欲しいんだけど捕まえられると終わっちゃうみたいな、ちょっと切なさもはらみつつのこの駆け引きの感じがすごく可愛い、あのキュンとくる歌になってるんで、この曲はぜひ聴いてもらいたいですね。聴いてもらいたい曲だらけでちょっと困っちゃうんですけれども、でもう一曲、アルバムの2曲目、これ結構、アルバムのリード曲みたいな形でラジオとかでもヘビーローテーションでかかってたりとかしたんで、聞いたことある方いらっしゃると思います。PV もYouTube で見れるので、ぜひチェックしてもらいたいんですけれども、年貢 for you、フューチャリング旗本ひろしですね。旗本ひろしって歴史ネームなんですけど、これはもう結構そのまんまなんですけども、旗本ひろさんですね、が歌ってる曲になります。なんであの美声で聴かせてくれる歌なんですけれども、タイトルが年貢for you ということで年貢が出てくるんですけれども、これはですね、早い話がウェディングソングになります。年貢を納める、よく結婚を人生の年貢の納め時なんか言ったりすることもあると思うんですけれども、その年貢を納めるっていうのとかけて作ってる、よくよく聞くと本当にウェディングソングになってる曲なんですけれども、年貢を納めるっていうことが結婚を覚悟するっていうことで、覚悟したからこそ言える言葉があるよみたいな感じの歌でありストーリーになってるんですけれども、これもちょっと歌詞を一部紹介させていただくと、そうやって引き伸ばしてばっかりでいつまで経っても納めない、そろそろ業を煮やしているね君は、俵ってこんなに重いんだね、とても一人じゃ運べない、 It's so long 蔵まで far away、 けさびがこのまま年貢全部君に届けて、全部年貢 for you、 納めた love for you、 納めた love you love you 君に届けっていうとこですね。うん、このまあちょうど年貢の納め時っていうのと、この結婚プロポーズするよっていうのがうまくかかった歌詞になってますけども、まあ、普通に考えてね、この年貢とウェディングソングをつなげてくるっていうその視点がもうすでに歴史っぽいんですけれども、どうなんですかね、これ今ウェディングソングとかで歌われてるのかな、実際の現場では。うん、僕もちょっと前、今の仕事の前にこのウェディング関係の仕事をやってたんで、その当時は結構ウェディングソングとかですね詳しかったんですけれども、今はちょっと前別の仕事をやってるんで、実際にこの曲が歌われてるかどうかを確認する術はないんですけれども、まあでも歌われててもいい曲だと思います。旗本ひろさんの美声がすごく効いた
甘くなりすぎないんだけど、すごく聞いてて素敵なメロディーだし、いい曲だと思いますね。はい。で、もう一曲、他にも紹介したい曲はあるんですけれども、紹介するとすればどれにしようかな。いっぱい面白い曲あるんですけれども、どうしようかな。ちょっとね、曲のタイトルだけいいですか。ですね、5曲目がソルト&ストーンっていう英語で書いたタイトルがあるんですけれども、塩と石っていう風にちょっと僕この曲のタイトルを聞いて、なんだろうと思って曲を聞いたら、これ大塩平八郎と大石蔵之介の歌です。ソルト&ストーン、これはそこでちょっと度肝抜かれた感じなんですけれども、そういう曲もありますし、あと好きな曲で6曲目に僕の印籠を知りませんかっていう曲があるんですけれども、これももうストーリーとして面白いです。水戸黄門が印籠を忘れてひたすら探している、印籠を出さなきゃいけない瞬間で印籠どこ行ったか探してるっていう歌です。大事なものってなくしちゃうことあるよねっていう、ことで、もし水戸黄門が印籠をなくしたらみたいなことをこう想像させてくれる、ちょっとこの感じもくだらなくて好きなんですけれども、そういった曲もあります。はい、そうですね、好きな曲いっぱいあるんですけれども、このアルバムの締めの曲、明智の気持ち、フューチャリング安倍総理大臣ちゃんっていう曲があるんですけれども、まあ明智の気持ちっていうと歴史好きの人ならパッと浮かぶと思うんですけども、明智光秀、本能寺の変を起こした張本人としてもすごく有名なんですけれども、織田信長に仕えた武将ですね。で、まあその本能寺の変の前までは織田家の有力な武将として有能でもあったし、軍団長を任されるぐらいの武将ではあったんですけど、なぜ信長を本能寺の変で裏切ったのかっていうのは歴史の語る上でも大きな謎の一つで、今でもね、いろんな漫画で信長を語ったりする漫画としてはここは避けては通れない逸話になってるんですけれども、まあ歴史上の大きな謎の一つでいろんな説が囁かれてはいますけれども、それをまあちょっとクローズアップしたような曲になってます。まあ歴史の謎なんでね、何が正しいとかっていうのは分かんないんですけれども、歴史の池ちゃんが思ったアプローチの仕方、それが謎が解明したとかそういう感じのスッキリじゃないですし、歌としても答えは出ないような歌詞なんですけれども、ただその曲のテーマとしてはすごく面白いしいいなと思ったんで、この曲は、まあ、歴史好きとしては逃せない曲かな。歌と歌詞としてはその笑えるとかそういう感じではないんですけれども、これもどっちかというとスローなバラードの感じかな。割とこう歌を聴かせてくれるタイプの曲になってますね。ちょっとだけまあ歌詞を読むとすると、別れを告げた牛蜜時、蹄の音が闇に響く。ああ、時は今会いに行くよ、だけどあなたまだ夢の中、あなた今どこに、あなた今本能寺、悲しみさえ置いていけるなら。で、別れを決めたはずなのに、心変わりが風に揺れる。ねえ、今なら戻れるの？だけど、あなたまで届かない。あなた、今どこに？あなた、今、本能寺。悲しみさえ置いて行けるなら。なんか何とも言えないこの余韻を残すような感じで、実際どういう風に思って明智光秀が織田信長を裏切ったのかっていうのは誰にもわからないんですけれども、歴史の池ちゃん的な解釈とすれば、こう信長を少なからず思っていたんではないか、でそのなんかちょっと複雑な思いの中で揺れていたんではないかっていう感じのニュアンスで作られた曲がこの感じなんで、今までのちょっと笑える感じとは少し違うんですけれども、そのなんか微妙なこのニュアンスを感じ取れる歌詞でもあり曲でもありますので、 この曲はぜひ聴いてほしいな、紹介したいなというような、曲になってます。はい、ざっとちょっとこの4枚のアルバムの中で僕が好きな曲をまあ2曲3曲ずつ紹介させていただきましたけれども、歴史のこの魅力がたくさん詰まった曲いっぱいあるんですけれども、歴史の池ちゃんが出す最新アルバムがこの6月の22日に発売されるということで、僕はかなりちょっと注目しております。はい、でね、先行でシングルが出てて、これが四季部フューチャリング泡の踊り子っていう曲がすでにもう先行で出ていて、これは割とこう聞いたことある方いると思うんですけれども、このフューチャリング泡の踊り子っていうのが僕が結構好きなチャットモンチーですね、我ら四国勢のミュージシャン代表格といえばこのチャットモンチーなんですけれども、そのチャットモンチーさんが参加してコーラスなんかで歌ってたりとかしてる曲でもあるんですけれども、四季部っていう曲がこのアルバムにも収録されてますし、であと PV で今ちょっと YouTube とかで見れるのが KMTR645 フューチャリング猫髪の鎌足りっていう曲がありまして、これは KMTR っていうのは鎌足り645って呼んでくださいって書いてるんですけれども、鎌足りというのは中野上の鎌足りだったんだっけな、ちょっと名前がやっぱり覚えられないたちなんで、微妙に歴史の人物の名前が覚えられません。似たような名前がいっぱいあるんで、結構ねその辺日本史のテストで苦労したんですけれども、大化の改新で検索かけます。中富の鎌足りです。はい、思い出しました。大化の改新は、中野上の王子と中富の鎌足りが当時権勢を誇ってた蘇我のイルカを、まあ、暗殺して自分たちが政権奪取したっていう歴史上の出来事なんですけれども、これがまあ645年に起こったっていうことで、その鎌足りを主人公にした曲がこの KMTR645 鎌足り645っていう読むそうなんですけれどもの曲です。この曲は今多分 PV で公開されてます。で、猫神の鎌足りっていう歴史ネームの方は旧祖猫神っていうバンドですね、ちょっと僕はあんまり詳しくないんですけれども、ロックバンドとフューチャリングしてる曲で、これ僕気になって聞いてみたんですけれども、またちょっと今までの歴史の曲と違った、本当にバンドサウンド全開の曲なんですけど、要所要所に細かいちょっとツッコミどころが出てくるような歴史っぽさが歌詞にも紛れててですね、聞いてて聞くたびにちょっと好きになってくるようなところですね。この辺は、おすすめですし、あとはまあまだ僕をちゃんと聞いてない曲がいっぱいあるので、ぜひ発売されたら聞いてみたいなと思っているアルバムになってますね。先ほど言いましたけれども、まあ、チャットモンチーとかキューソネコカミもいますし、あとアジアンカンフージェネレーションの、後藤さんっていう方も参加されてたりとか、あとは、松たか子さんも参加されてたりとかするんで、その辺のどういう歴史ネームなのかっていうのをとかですね、でいただいたりとかしながら、楽曲に詰まった歴史の感じも十分堪能できるんじゃないかなと思います。ですね、5枚目のアルバムタイトルがビキシ、言いにくいです、ビキシウニテンテンですね、ビキシ。毎回ちょっと言葉をもじっていってるんですけど、今回多分5枚目っていうのが V の字で表されてて、カタカナのレを傾けると V になりますんで、その、もうもはや歴史でもないっていう風に書かれてるんですけれども、歴史っていうのが5枚目、この2016年6月22日に発売されますので、皆様ぜひこちらもチェックしてみてはどうでしょうかという、今回のお話になっております。はい、一気にこうだと歴史のことについてお話ししてみたんですけれども、日本史縛りっていうところと、あと豪華な参加ミュージシャンの歴史ネームっていうところも注目のポイントですし、もちろん楽曲もすごいかっこいい曲ばかりなんで、このかっこよさと言葉選びのおかしさのギャップの部分を楽しむっていうところが
一番まあ歴史の分かりやすい楽しみ方かな。でその中でも結構グッとこう心にくるような曲もありますし、単純にこう騒ぎたいだけのような感じの曲もあったりとかして、どの曲もそのシチュエーションごとに楽しむことができるので、ぜひ皆さんにもこの歴史を知っていただきたいなと思いまして、今回13回の配信でご紹介させていただきました。このね、今回の配信で興味持った方はぜひ聞いてみてください。今ね、いろいろ YouTube なんかで見れる PV が何曲かありますので、一応まあ Twitter の方で代表的なものをリンクして紹介したいなとは思っておりますので、興味のある方はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、そんなところで第13回の館長の独り言のコーナーを、そろそろお開きにしたいと思います。お送りしましたのは、親バカゲームミュージアム、ミュージアム館長のコロでした。ではまた。